ディアスーパーウーマン202回目のエピソードです。皆さんお元気ですか？今週もディアスーパーウーマンの時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中からディアスーパーウーマンを選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、これを録音しているのが3月の3日日曜日の午後なんですけど、ねえ、皆さんどうしてますか？おひな祭りはやるんですかね。やってる人とやってない人がいろいろいらっしゃるかと思うんですけど、ねえ、やってない方もね、いらっしゃるかもしれないし、やってる方もいらっしゃるかもしれないけど、ニューヨークはもうそんなのないのでね。まあ、お菓子屋さん、日本のお菓子屋さん、源の吉兆庵があるんですけど、あそこではなんか、ひなあられとか売ってたような気がするけど、なんか、ひな祭りとかそういうのはなんかこう、特別、こう、日本じゃないからね、やってるのは見ないんだけど、ひな祭りって感じではないんですよね、とにかく。で、皆さんがニューヨークって言ったところで想像するのって大体マンハッタンなんですけど、なんかね、今日はすごく暖かくて、風が強い日だったんですよね。で、昨日雨が降ってて、久々にこのゆっくりこう、すごい晴れて、天気が良くて暖かい日だったので、なんかこう、みんながこう、機嫌がいいんですよ。みんなこうちょっとこう気持ちに余裕が出てほんわかしてるみたいな感じで、いつもはその月曜日になって通勤とかに行くと、なんかこうみんなイライラしてるのね。早く行かなきゃ、早く仕事行かなきゃ、早く帰らなきゃっていう、いつもそういうエネルギーがバンバン出てるんだけど、今回はね、そう、こういうなんかこう日曜日とかになると、こうなんかもうみんながほんわかしてて、なんかいいなっていう感じなんですよね。さて、今日なんですけど、ちょっと重い話なので、最初にトリガーウォーニングをしておきます。ご本人から承諾を得て、このご本人がね、出してるニュースレターをこれから読み上げるんですけど、内容は性暴力のことなので、ちょっと元気がない方とか、今なんかこう、いろいろね、こう聞くと疲れてしまうとか、あとはなんかこうちょっとこういろいろ思い出してしまうとか、そういうようなことがある人は聞かない方がいいかなと思います。で、石川由美さんのニュースレターなんですけど、もちろんご本人からご承諾を得ております。で、ご本人も広めてほしいということだったので、私もそのなんていうのかな、協力したいなと思って、このご本人のニュースレターをこれから読み上げます。でね、初っ端から月曜日とかからこれを聞いてくださってる方は、ちょっと気分が重くなっちゃうかもしれないけど、すごく大切なことだと思うので、私はあえてこれを読みたいなと思ったので、お話ししていきたいと思います。では、またこれから後で本編の後にお会いしましょう。 See you later。さて、早速いきたいと思います。石川由美さんのニュースレター For Myself っていうのは、The Letter というですね、ニュースレターを検索して石川由美ニュースレターっていう風に探せばすぐ出てくると思うので、で、有料での記事と無料での記事があって、それを自由に読める風になってるんですけど、もちろんこれから読み上げるニュース、石川由美さんのニュースレターはご本人から承諾を得ております。で、これからお話ししますね。で、ちょっとしたバックグラウンドを言うと、榊英雄容疑者がですね、逮捕されましたよね。2月の20日だったかな、それくらいの時に。で、準強姦の疑いで逮捕されたんですけど、これを受けての由美さんのニュースレターなんです。で、これから読み上げますね。で、題名は勇気を称賛する前にやることがあるのではないか。一日経って思うことを書きます。ということなんですけど。由美さんはですね、この榊英雄容疑者からですね、被害を受けているんです。で、それについてこれから、話しますね。で、ここから引用します。昨日は4件ほど取材を受けました。使われるかどうかわからないですが、声を上げた立場として伝えないといけないことがあると思い受けました。取材も受けることも楽なことではないです。今回の逮捕も良かったことではもちろんありますが、 被害届を出せていない多くの被害者からしたらあまり関係なく、それどころか報道でフラッシュバックがひどくなっている人は多いのではないかと想像します。まず昨年3月に弁護士からの被害を告白した俳優の千乃さんのニュースレター、ここに自分は言えなかった被害者当事者としての思いが代弁されていると感じました。2年前に私は榊英雄について声を上げました。いや、上げさせられたという方は正しいのではないかと思う。私が初めて芸能界のことについて声を上げたのが2017年年末。この時、榊氏のことは書いてはいません。私は本当にかなり多くの性被害に、性暴力にこれまで遭っています。かっこ、特別なこととは思っていません。多くの性暴力の被害者がそうであると思っています。あの時、この被害が今の症状の原因と単独ではない症状なので、複雑性 PTSD なわけです。2018年から2022年の2月まで、榊氏のことはしっかりと話してきませんでした。自分自身も被害を自覚してしきれていなかったことや、映画界だってそろそろ変わっていくだろうと思っていたから。私が声を上げなくたって、被害者がたくさんいたことは分かっていたから、誰かが榊氏のことは止めるだろうと考えていました。だけど結局、それがなされないまま、榊が性暴力をテーマにした映画を公開するというニュースを目にしました。それを聞いて私は告発をしました。これを自発的と思うなら仕方がないです。でも私は勇気があるとかそんなんじゃなくて、止めるにはそれしかないと思った。この映画の公開は止めないといけないと思った。誰かが告発するしかもう方法はないと思った。今まで榊のことが野放しにされてきた中で、誰かが声を上げられる可能性は低いと思った。だから私が声を上げた。そういう経緯です。で、あれから2年、昨日のレターでも書きましたが、映画界でハラスメントのことが話されることは増えたと思います。ジャニーズのこともあって、だいぶ業界自体が変わったと思う。榊だって逮捕された。刑法も変わった。社会全体としていい方向に向かってるのはよくわかります。でも私たちは？被害者へのケアや救済は？私がもらったケアって、勇気を称賛しますとか、リスペクトっていう言葉だけだと思っています。その言葉で被害者のその後を考えることから逃げられているように思う。榊氏の件とジャニーズと大きく違うのって、被害者への視点がないこととあることだと思う。かっこもちろんジャニーズという事務所内で起こっていたことだからというのはあると思うが。慰謝料がもらえること、羨ましいです。1800万円を少ないと抗議できること、被害者は何も悪くないということは分かっていても、羨ましいという気持ちが出てきてしまう。こういう自分も嫌いです。映画界の方ではもう怖くてお芝居ができなくなってしまった俳優がどれだけいるのか、被害に遭った人がその後どんな生活を送る羽目になっているのか、どれだけ困窮しているのか、働けなくなってはいないとか、病院には行けているのかとか、そういうことに焦点を当てた話し合いやトークイベント、シンポジウム、調査はどれだけなされてきたのでしょうか。では調査を受けて解決策は？また誰かが声を上げる前に榊のことを解決できなかったのかの検討はどこまでなされたのでしょうか。声を上げて告発して取材に対応して、はい、もういいですよ、あなたのことは必要としていませんよ、さよなら、十分に役に立っていただきました。もちろんこんなことは言われていませんが、そういう扱いを受けていると感じます。私や私たちの告発は結局社会を良くするために使われたと感じます。告発直後の是枝監督たちの声明はその最もたるものだったと思う。被害を受けて芝居をすることが怖くなりました。告発して二次加害も当然のように受け、今になって複雑性 PTSD とうつ病の診断を受けて動けない日が増えました。働くことも簡単ではないです。働くことどころか自分のご飯を用意すること、日常的な家事もなかなかできません。調子が良い時はできる。 なんとか福祉に支援はないかと相談していますが、 PTSD 単独で障害者手帳や障害年金を受け取ることの難しさ、生活保護のハードル、今の生活を大幅に変えないといけない、犯罪被害者給付金の対象にならない性犯罪の被害届を出すことのハードルの高さ、犯罪被害者給付金自体がまだまだ課題があるものだとは伺っています。そして何より自分は被害に遭って精神病になって働けず、経済的に困窮して大変なんですと言い続けていないといないものとされてしまうようなしんどさ、惨めさ。お金がないなんて生活が大変なんですなんて、それこそ書くことに勇気がいることです。たまにごちそうになったご飯とかアップすると、嘘だったんだとか言われたり、そもそも性暴力の被害を訴えると絶対にセットでついてくる金目当てなんだろうという二次加害を受けすぎて、お金に困っていることを言える被害者が多いとは思えません。だから多くの人が言えなくて、言えないから問題点として上がってこず、解決されてこなかったのではないかと思っています。一番の願いは、被害に遭う前に戻って健康な心と体を取り戻して働きたいです。毎月生活ができるくらいのアルバイトでいい、8時間時給でもいいから働かせてもらえたら、ダブルワークでもして月に20万くらい稼げると思う。20万あれば都内の家賃払って国民年金も国民健康保険も住民税も滞らず払って、病院やカウンセリングにも定期的に通って、少しは自分の楽しみにもお金を使えると思う。でも、こういう自分に関係することが社会で起こるたびに、体が鉛のように重くなってしまって、ベッドから出られなくなる私が、これだけ働くのは今は難しいです。難しいけど、働かないと生活できない。だから休めない。症状が一向に良くなっていかないの悪循環にはまってしまって辛いです。気軽に生活保護って言ってくるのとかも勘弁してほしい。都内で5万3000円の家に引っ越すことが必死になる。必須になる。夜道が怖いから、宅配便が怖いから、夜誰かが侵入してくるんじゃないかと怖いから必死で探した7万円の駅地下オートロックで防犯シャッター付きの今の家。それを贅沢だと思われるのかとまた悲しくなる。被害に遭ってなかったら、女じゃなかったらオートロックなくたって夜道だって平気で歩いて帰れたよ。芸能界の被害に限って言うと、多くの被害者はフリーランスかと思われます。傷病手当もなければ、当然有給などもなく、障害年金が降りたとしても厚生年金じゃないと金額が少ないとか、厚生年金を払っていれば降りたけど国民年金だったから降りないとか、本当にいろいろなハードルがあります。そして、こういうことを考えて訴えていくのは私がやらないといけないのか。もちろん、いなくはないんです。言ってくれてる人はいるし、調べたら、やっぱり玉川さんは、小川玉川さんのことですね。あ、玉川さん7年前も前に記事にしてくれていた。この記事を書いたのが玉川さんだと気づかずに、玉川さんにこんな記事があって本当にその通りなんですと力説しそうになったということなんですけど。ここが小川玉川さんが書かれたところの引用なんですけど、性犯罪被害と支援に詳しい目白大学専任講師で臨床心理士の斉藤あずささんは言う、性犯罪被害は他の犯罪と比べて年齢が若い被害者が多く、必然的に収入や預貯金が少ない被害者が多いです。また被害の特性として被害に遭ったことを人に話しにくいと感じる人が多く、家族にも経済的援助を求められなかったり、労災や病床手当などの既存の社会保障制度を申請することに躊躇するといったこともあります。安心な社会生活ができて初めて精神的な回復が始まります。安心して生活を送るためにも給付金などの経済的な保障は大切であると考えています。これは7年前の記事です。また玉川さんの引用がここで始まるんですけど、犯罪被害者給付金も性犯罪の場合も被害による精神的影響が該当する場合もありますし、親族間の犯罪であっても場合によっては支給対象となるよう見直しが行われるなど、徐々に制度が整っていると感じています。ただしこれらは警察に届け出をしていないと支援をすることができない制度ですので、 警察に届け出ができない、あるいはしていない被害者の支援は今後も検討される必要があるかと思います。ここで引用が終わります。玉川さんがこうやって当時から被害者の現状を記事にして伝えてくれたことにとても感謝をしつつ、じゃあ今それが改善されているかというどうかというと、そうは言えないと思います。私が自分の症状を自覚してケアを求めたとき、性暴力の相談するところに相談してみましたが、だいたい被害から時間が経ちすぎていて特に対応はしてもらえませんでした。民間のカウンセリングを紹介してもらったけど、初回から1万円かかると言われて、すでに仕事を休みがちだったので難しいと感じました。その後別の友人に心療内科を紹介してもらって、無事病院やカウンセリングは受けられています。こういう情報もやっぱり自分で結構連絡したり探さないともらえなかった。こういうのもケアの一つだと思うのですが、じゃあ榊氏の告発から今日まで誰かがそれを教えてくれたかと言われたら全くありませんでした。榊氏は逮捕されましたが、私は他の被害者の方の生活はずっと続いていきます。もちろんそういう人が安心して働ける場所をということで先日のクラファンをした部分はありますが、それだけじゃ全然足りていないと思います。行政にもっと性暴力で PTSD になった被害者への支援が欲しいと思うし、社会を良くしていこうと考えている人たちも、それと同じぐらい被害者のことを置いてけぼりにしないということをきちんと心に置いてほしい。一番助けてほしいのは、率直に生活費です。が、それが難しいのは、重々承知しています。だからといって諦めずに、どういうケアや救済ができるのかを考えてもらいたいんです。例えば、働けない人が多いのだから、安心して働ける場所を提供するとか、給付金をもらいながら職業訓練が受けられるところに PTSD の患者として配慮がある枠を作るとか、こういうことに困っているんです、こういう状況なんですという言い続けることに疲れ果てました。言っても届かないことが多いし、支援者と反りが合わないと結局邪魔者扱いとか、あの人は被害の影響でおかしくなってるからと取り合ってもらえないことも多い。冒頭で紹介したちのちゃんのレターのように、本当は私も怒りたい。でも今は怒る気力もないし、怒る勇気もない。怒ったらあの人は応援できない被害者というレッテルを貼られて終わる。疲れている。どうか皆さんもこういう問題を提起していってもらえませんか。私は現状を伝えるだけでちょっといっぱいいっぱいかもです。そのために運動的なことをするとか、ロビーイング活動をするとか、今は体調のこともあり難しい、元気な人にお願いしたいです。どうか被害者を置いてけぼりにしないでください。よろしくお願いします。石川由美。うん、皆さんいかがだったでしょうか。多分これを聞いた方々はいろいろ考えると思うし、で私もすごい考えたんですよ。で石川由美さんのニュースレター私も購読してていろいろ読んでたんですけど、こうやってこの公式に読むとやっぱり、ああなんかまだやるとこはたくさんあるなって、私たちがやらなきゃいけない、やらなきゃいけないっていうか、私たちがこうやって元気な人って、その、ね、由美さんが言ってたように、私たちにその元気な人っていうのが、そのプロ、なんて言うんだろう、メガフォンを持ってこういう声を広げていくっていうのが必要なんだなっていうのを改めて気づいたというか、というかこうやってその石川由美さんにこうやって聞く、わざこうやって聞かないと私たちも気づかなかったことだったと思うんですよ。その性被害にあって、で告発した勇気があって素晴らしいとか言って、これで私たちの社会は良くなっていくって言うかもしれないけど、でだけど実際にこうやって性被害に遭われた方っていうのは、この働かなきゃいけ生きていくために働かなきゃいけないっていう事実があって、でそのためにでもこの性被害で働くっていうことができなくなってしまうっていう、こういう側面っていうのは私はなんかあんまり考えたことがなかったんですよね。こうやってだから由美さんのニュースレターを読んで改めてこう、私 がやることはたくさんあるなって思ったんですよね。で、皆さんは、ね、多分いろいろお感じ、個人で感じることもたくさんあったと思うんですけど、ここは大切だなと思って伝えたくて、今週はこれで終わろうと思うんですけど、うん、皆さんどうだったでしょうか。まあ感想とかあったらインスタグラム の DM でいつも受け付けていますので、ぜひぜひお気軽に教えてください。それではまた来週。 See you next week. Bye.